まあそろそろながらみじゃない方の映画の話をしてもいいですか。
はい。
スタジオ A24 作品。
スタジオ A24。
もちろんご存知ですよね。映画マニアの今井さんですからね。まあ、知らないはず、ごめんなさい、知らないはずないですよね。そんな、あの、失礼なこと言ってすみませんでした。
いや、全然知らんないね。
2012年に設立された、まあ、若い映画制作会社なんですけど、
はい、
もうはっきり言って今の映画業界で一番ブイブイ言わせてるとこじゃないですか。
ほう、例えばどんな作品があるん
ですか。それこそ前のアカデミー作品賞を取ったムーンライト。
ムーンライト、
スタジオ A24 ですよ。
あ、そうなんですね。
うん、他にもまあ結構その、評価の高いで、結構まあ文芸というか、割と、通好みの映画を作ってますけど、ただ結構ホラーもの撮ってますね。
あ、ホラーもあるんですね。なんか感動系とか。
ホラーもね、割といいペースで撮ってますよ。
あ、そうですか。
うん。
文芸もやれば、みたいな。
うん。
例えば、どんなのが
?2014年のアンダー・ザ・スキン、種の捕食。
アンダー・ザ・スキン。
種の捕食。
種の捕食。
種の捕食ってめちゃめちゃ言いにくいですね。
種の捕食。
はい。
これは呪術師。
スピーシーズみたいな話ですよ。
ああ、なんかそういう女の子の形したエイリアンが攻めてくるみたいなやつ。
攻めてくるっていうか、もうなんか単体で地球から隕石みたいな感じで降りてきて、うん、で、それが美女に化けて、
うん、
男を誘惑して、
うん、
種の捕食をしちゃうってやつですね。
捕食していくと。うん、なんか、スピーシーズみたいにやっちゃって子供をどんどん繁殖させるとか
する。多分それもあると思う。俺見てないんですけど。スカーレット・ヨハンソンですか、それが。
スカーレット・ヨハンソン
が。スカーレット・ヨハンソンがヌードになったっていうので、話題になったやつですね。
うん、
でも結構、なんか意外と変な、
うん、
それこそスピーシーズとかスペース・ヴァンパイアみたいなバカ映画じゃなくて、うん、なんかちょっと静かな、まあ、北欧舞台なんですけどね。
あ、北欧が舞台なんだ、しかも。
だからヨハンソンが、ね、スカーレットが主人公っていうか怪物役っていうのもあるんでしょうけど、っていう評判を聞きますよ、ね。
ほうほう、
だそこでもやっぱスタジオ A24 っぽいのかもしれないですけどね。めちゃめちゃジャンルホラー映画ですよね、パッケージングとしては。
確かに確かに、名前もね、種の捕食ってサブタイトルがまたね、
うん、これ見てないんですけどね、僕は。なんとも言えないですけど、ただ、あとで、ね、X マキナ
ね、
見ました。
SF っぽいやつでしょ。
見ました。
見てないです。
あらあら、これもネットフリックスとかでタダで見れますよ。
ああ、じゃあ見ないとね。
まあまあかな。
どんな感じの話なん
だ。だから童貞のなんかダサい若者のしょぼい SE かなんかの子がなんかね、研修に受かるんですよ。その研修っていうのが、それこそあの、なんだっけ、あのアップルの創業、アップルの
スティーブ・ジョブズ
みたいな、スティーブ・ジョブズみたいな、そのカリスマですよ、その業界の。マーク・ザッカーバーグみたいなカリスマとのところ、お家でマンツーマンでやるみたいな。
ほうほう、
まあ夢じゃないですか、
うん、
そんな絶対行くじゃないですか。で、行ってみたら、ものすごいなんか荒野みたいな、大平原みたいな、もう渓谷とか大自然の国立公園みたいなところの中にポツンとある豪華な一軒家 で、そこにそいつがいて、で、女性ロボットを開発してるんですよ。
女性のロボット。
はい。
ほうほうほう。
エクスマキナって機械仕掛けってラテン語ですからね。あ、ギリシャ語ですからね、
うんうん
はい。で、その女性ロボットが、まあ、超絶美人なわけですよ。で、それのデータ取りしたいから、
うん、
お前ちょっといろいろやってくれよっていうのでやってるうちに、まあ、やっぱりね、そこは若い男の子ですから、そのロボットと恋に落ちたりして、で、なんとか救おうとするんだけど、うん、まあもちろんそんな一筋縄
では
ストレートな話じゃなく、
はいはいはい、はい。
うん。
なんかまた、こう、複雑なというか、設定がちょっと。
あ、でもまあ別によくある話っちゃよくある話。
うんうんうん、
なんか前も同じようなやつやったよね。
あれでしょ、タウでしょ。
そう、タウ、
タウ。タウね、
そうそうそう、うん。タウと似てます。
逆みたいな、
ね。あ、そうですね。うん、はい。うん、そうですね。
うん、
本当タウと、ほぼ同じです。ね、はい。そこら辺だからジャンル映画っぽいよね。
確かに。
種の捕食も、
うん、
エクスマキナも。
うんうんうんうん、
でも、このラジオでやった、
はい、
スイスアーミーマン。
ああ、それもそうなんですね。
もうそうですよ。
うんうん、あと、なんか作品タイトル見てたら、さっきちょうど話に出た、渡辺謙とマシューマコの日の。
追憶の森。
ね。
うん、
ガスパンサンド。
うん。
もうそれなんだね、そこ
の、ね。あ、ガスパンサンド、
あ、そうそうそう。
そうなんです。
そうそう
そ
う。
それを言ってくれないと。だったら、ああ、なるほど、そういう感じの映画なのねって。
そうそう。
わかりやすいから。
うん、
はい。とかですよね。その、 チェイサー・ミーマン話したもんね。
話した
前。あれはもうクソバカ B 級映画に見せかけといて、実はまあ文芸的ですよね、うんうん、ちょっとジョン・アービングっぽい。
そうなんですね、
ノリが
雰囲気
じゃないですか。そう思いませんか、うん、
よく
あなたアービング好きでしょ。
アービングは別に好きじゃないです。そんなにたくさん読んでない
です。でも読んだことあるわけ
でしょ。あるある。でもそういうなんていうの、アメリカ的なっていうか、なんかああいう雰囲気、
うん、と
空気感、
繊細な、うん、あの主人公 で、うん、でちょっとなんかどこにリアリティがあるのかっていうか、
ちょっとファンタジーも入ってる、ね、
をしれっとね、あのファンタジーですよって言うんだけど、リアルな世界の中にしれっとファンタジーを紛れ込ませるみたいなところとかで、
はいはい、うん、
あとルーム、ルーム、
あ、ルームもそうなん
だ。ルームって話したっけ。
話してない、ルームは。
これはどういう話でしたっけ。
あれしょ、なんか親、母親と息子がなんか監禁されてて、
何者かによってずっと密室に監禁されてるんですよね。
で男の子はその世界しか知らないっていう話でしょ、はい、
でなんとか脱出しようとしたりとかするっていう、
なんか不思議な物語ですよね、それもね、うん、
あれ8つって話だよね。
話してないと思う、わかんない。なんだっけ
8つっていうのは、いや今西さんが話したんじゃなかったっけ、それもネットフリックスでタダで見れるやつ、アマゾンプライムかな、う
ん、
まあ、どっちにタダで見れるんだけど、それは全く監禁とかじゃないんだけど、うん、ごめんなさい、これはスタジオ A24 作品じゃないですよ、
うん、
8つってホラーでもないです、サスペンスでもないんだけど、うん、心理描写映画ですね。自閉症の女性、うん、まあ、割と、いい年してて、奥さんも子供もどうやらいるらしいんだけど、その女の人が、その一人暮らししている部屋から一歩だけ、数ちょっとだけ外に出るまでの話です。
うーん、
絶対これ今井さん話してなかったっけ。でそれが何でも8つやんないときと、自閉症っていうか、脅迫神経症みたいになってて、うんうん、あと潔癖症みたいな、うんうん、いろいろ併発してて、だからスリッパを起きてから履くにも、ベッドの脇にあるスリッパを履くにも、スリッパの、上、左、右、下ってを、つま先でちょんちょんちょんちょんってやってから、左足履いて、右足も上、左、右、下、ちょんちょんちょんちょんって感じないと、絶対履けないんですよ。
うんうんうん、
その描写が何度も何度も繰り返されるんですけど、うんうんうん、で何かをやるにしても絶対8つやんなきゃ
気が
済まないっていう、だからホラー的な怪談的な怖さっていうよりも、ちょっとその病んでる
病気っすよね、うん、
それの、だからサイコパス的な怖さじゃなくて、その人が本当にすごい追い詰められてる心理的にのを共有する、まあ、怖さと閉塞感というか、その身につまされる 痛しさみたいなやつですね。あ、これこそながら見映画ですよ。
あ、そうですか。なんかテンション的に
だって一人だけなんだもん。だほぼ話さない。
あ、
留守番電話がをちょっと聞くぐらい。あと宅配業者が来てドア開けてくださいっても、開けられない、開けられないって、
うん、
開けられないから外に出れないからぐらいだから、正味ね、90分弱ぐらいの80数分の映画で、賞味5、6分だと思うんですよ、セリフがあるの。
すごいね、それ、
うん、
究極のながらみだね、本当ね。
で、あと同じこと言ってるだけなんで、
うん
うん、そうですね、究極のながらみ映画かもしんない。
かもしんないですね。
うん、ちょっとながらみアワードやんなきゃダメだ、
ね、これが僕のおすすめするやつです。
それは映画のクオリティの高さとは関係なく、
関係なくね。
ながらみとし映画として、いいかどうか。
評価ポイントいくつかつけられそうだもんね、項目がね、なんか。
うん。まあ、もちろん、ながらみっていう観点でね。
はい、もちろん。
はい、話しそれましたね。
ね
え。8つはそうですね。でもね、映画としては、きちんと意欲作で、見るべきだとは思います。
うんうん
うん、で、まあ、ルームと似てるなっていうのね。
なるほどね。
うん、8つとね。で、スタジオ A24 の話に戻すと、
うん。
ウィッチ。
ウィッチ、ね、
これもタダで見れます。
あ、そうですか。
はい。
それはどんな？
中世が舞台なんですけどね、はい。昔のヨーロッパが舞台で、うんうん、おそらく中世のちょっと後期ぐらいの話で、ある事情によって、その事情、 いまいちよく分かんないですけど、うん、一家が追放されちゃうんですよ、はい、村から町から。あのでその一家は森のすぐ近くに、まあ、住むことになっちゃって、でやっぱり、ね、昔のヨーロッパの森といえば魔女が住むとこじゃないですか。でその家族たちが魔女の影に怯える。ていうか、まあ、家族って正確に言うとお父さんお母さんは別にそんなこと気にするなって言ってるんだけど、
子供たちが
4人いて、主人公のちょっと大きめの高校生ぐらい、10代後半ぐらいの女の子と、もうちょっと下の10歳ぐらいの、こましゃくれたガキ男の子が弟といて、でその下に、ものすごいちっちゃいまだ未就学児ぐらいの男と女の双子がいる、
うんうん、
でその役割分担としてはやっぱり主人公の女の子は観客目線で、どうも森に魔女がいるんじゃないかって怖がる。でその弟、ちっちゃい弟の方はそれに巻き込まれたりしてまた帰ってきたりとかする、まあ一番弱い立場、
うん、
で逆にあの一番下の双子はもうすっかり悪魔と会話して、悪魔と仲いいんじゃないの、魔女と仲いいんじゃないの、どうなのみたいな、
うん、
ずっとヤギと会話したりするんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれは本当に魔女がいるのか、うん、それともその思春期的な恐怖だったり、そういうあの町から追放されて、共同体から追放されてしまった孤独、あのよるべなさによる恐怖なのかわからないんだけど、どんどんオカルトホラー寄りになってきますね。
なるほどね、
はい、
なるほど。
心理描写、心理的な恐怖というよりは
どんでん返しがあるよみたいなのはまたちょっと違うんだね。
一本上司ですね、うん、ただまああのジャンルホラーを期待してみるとちょっとジャンルホラーじゃないです、もうちょっと言ってみれば格調が高い、
うん、なるほどね、そういう感じなんだ。
映画ですね、
うんうん、あとはどんなのが。
そうですね、あとは見られるのは多分あるんでしょうけどね、うん、あの結構作ってますよ。あ、フェブラリー悪霊館って気になるな。でも2017年、あ、じゃあ2017年日本公開か。
なんか資料館文字って感じですね、うん、まあ、対抗したのかな、
とはいえ A24 作品だから多分、
うん、違うんでしょうね、
資料館的なものじゃないんでしょうけどね、うん、まあ多分いろいろあると思います、うん、ホラー映画もね。でですね、まあ、ここからはごめんなさい、あの、言葉選ばないとな、ちょっと言葉を選んで言わなきゃいけないんですけど、
うん、
僕ってやっぱりリスナーと全然立場が異なるじゃないですか。
まあそれはね、発信する側の人です
から
ね。
そういうことじゃなくて、
どういうこと？
偉いじゃないですか。
偉い？
全然僕の偉いじゃないですか。
何を思って？
ごめんなさい、こういう言い方ダメだな。
偉いってどういうこと？あの、
僕オカルトホラー業界で言えば、言葉選ばないと、偉いじゃないですか。
偉い。いや、まあ、
いやいや、もちろん僕たちより、僕よりも全然あの上の立場の先達のね、
先輩方、
先輩方いますけど、今正直若手の中では、
まあ、頑張ってるんじゃない。
頑張ってるっていうとオブラートに包みすぎだから、偉いじゃないですか。
偉い、まあ偉いよ、じゃあ、はい、うん、でもリスナーより偉いとかそういうことはないと思う。
いやいや、それは確実に言います、それだけは確実に
言います。いや、なんでなんでそんなこと言わない、わかんない、リスナーの人も偉い人いっぱいいるよきっと。
うん、じゃあそう思いたきゃそう思っときゃいいんじゃないですか。まあ、とにかく、まあね、配給会社さんからこの映画見てくださいって試合場がね送られてきて、場合によってはコメント寄せてくださいってね、あの頼まれるんですよ。あのほら、映画とか見るとね、あの偉い人がこれはもう20、ここ10年最高の映画だ、
うん、
偉い人の名前みたいな、うん、あるじゃないですか。
なるほどね、
うん、そういう立場です。はい、すいません。すいません、本当
めっちゃムカつくな、お前本当。
もしかしたらホラー映画界では歌丸さんより僕の方が来てるかもしれないですね、ホラー映画限定で言えばね。
いや、もう試写会のハガキなんて腐るほど来てるでしょ。
いや、まあ、
試写会のハガキなんて腐るほど来てるでしょ。
まあ、でもコメントは、
え、
コメントは、
コメント寄せてくれも死ぬほど来てるでしょ。
え、一般人にも、
一般人には来ないよ、
ね、いや、その試写会のね、試写場とかはそういう会社に勤めてればいくらでもね来ますよ、
はい、
知ってますよ、僕は出版社でバイトしたりしたから、
ええ、
コメントはさすがに一般人に来ないでしょ。
まあ、来ないでしょうね、
一般人ではあるかないか。
分かったから、もうそれは
あるかないか。
偉い偉い偉い、
一般人じゃ ないのか、お前なんか一般人なのか、ファイナルアンサー。
え、いや、ファイナルアンサーで言うと、うん、一般人ではないでしょうね。
正解。
めんどくせえな、本当。
で、いろいろ来てるんですけど、
はい、
もうなんでこんな簡単なこと説明するの、こんな時間かかるわけ。
時間かけすぎ
だよ。だから、いろいろそういうホラー映画来てるって、結構面白そうなばっかなんですけど、ふと気づいたら、全部スタジオ A24 作品なんです
よ。おー。さすが。ね、分かってらっしゃる。
あ、なるほど。ただのクソホラー映画なんか、吉田さんに、吉田先生に送ったら、
ね、おすすめしても
失礼に当たる。試写状送るだけでも失礼だから。
でもそういう発言を繰り返してると、一切ハガキ送られてこなくなりますからね。
本当にね。
本当に。
聞いてないでしょ。聞いてないよ。
いやいや、
配給会社の人が。
でも、何かしら、なんかこういう人がいて、うん、へーって参考までに聞いてみようかなって聞いた時に、うん、悪くそういうことを言ってるところをね、うん、聞かれちゃったら、あ、もうこいつのないわ、つって。
まあ、あとその、コメント寄せたりとか、あと、なんていうの、初日上映舞台挨拶とかに行ったりして、その配給会社の担当の人と仲良くなることはあるんで、
うん、
そしたら、じゃあ、その後で。
聞いてみますね、今度じゃあ。
なるかもしれない、
ね。ラジオでもながらみとかやってるんですね、みたいな。
はい、ラジオでもながらみやってるんですね、ながらみ。
ながらみの特集やってるんですね。
ながらみやってるやつに、コメント、最悪でしょ、コメントを依頼するって。
そうだね。
一応、まあ、この人はあれだけど、安いながらもお金発生してるんですからね。ね。
そりゃそうでしょ。
はい。まあまあ。で、
うん、
来てるんですよ。
どうなの
か。でね、今のところ3本あって、
いいそれで。3本も？
うん。で、2本はまだね、これからなんですよ。てか、ちょっと、もう、試写はやってるんですけど、予定が合わずに見に行けなくて、まあ、キンキンに見に行きます、2本とも。1本だけしか見てないです、まだ。その3本の中では。
何見たんですか？
A Ghost Story。あ、ごめんなさい。発音良かった。
A
Ghost Story。
お化けの話。
そうです。いや、まさに A Ghost Story です。
ほう。どういう、まあ、怪談話みたいな感じなんですか？
幽霊の話です。ある幽霊の話ですね。
とある幽霊の話。
もう直訳そのまんまのやつ、
うん、
で、これの監督さんっていうのが、これもなんかね、割とそういう、ちょっと、通好みの文芸的な映画を撮っている人で、デイビッド・ローリー。
デイビッド・ローリーさん。
デイビッド・ローリーさんって人で、うん、で、テキサスを毎回舞台にしてるんですよ。
いいね。なんか、そういう自分のね、地元なのかな、うん、なんかそういう人いるよね。
地元はね、地元は確か違うんだけど、でも、まあ近いのかな。
うん、
うん
うん。おいで。
が、やっぱりテキサスの、
うん、
あ、ダラス。
ダラス、
ね、この人自体はダラス在住みたいです。
あ、そうなん
です、ね、生まれは
書いてないか。
書いてあったよ、さっき。ウィンスコンシン州ミルウォーキー。ミルウォーキー。
ミルウォーキーだ。
は近い、
うん、分からないな。なんか北の方じゃなかった、うん、ウィンスコンシン州って。知らんけど。ジェフリー・ダーマンの ね。
うん、そうだね、
はい、
うん。1980年生まれってこと、同い年ですね。
本当だ。
うん。まあまあ、とにかく、そのダラスのある若い夫婦が主人公なんですよ。
うん
うん、でその一軒家に住んでて、でも大して裕福ではない、
うん、
旦那さんはなんか音楽関係の仕事してて、奥さんの方もなんかやってる、まあ平均的な、
つつましく、
つつましい、ちょっと貧しいぐらいの、
うん、生きていらっしゃ
って夫婦が住んでいて、
はい、
まあ、本当田舎のね、郊外の一軒家みたいなところに住んでいて、ちょっと喧嘩もしたりとかするんですが、まあある日旦那さんがその家の前で自分の車と他の車自動車事故で遭っちゃって、
あら、
死んじゃうんです。
あら。
でその死体がもちろんね、病院に運ばれて、で、まあ、死体特有の手術かぶされて、見聞ありますよね、奥さん呼ばれて、旦那さん確認してくださいって、バーッと手術に行くって、はい、ちょっとごめんなさい、人にしてもらえますかって奥さんが行く。でその病院のスタッフもちょっと、私ちょっとって言って、また別のところに行く。でじーっとそのシーツ被されたままの死体のカットが結構長い時間、じーっと静かに続いて、最近むくって死体が起き上がるんですよ。
う
ん、
はい。
あれ？と思ったら、そのまま、まあ、そのシーツを全身被ったまま、うん、その死体置き場、遺体置き場、モルグみたいなところが降りてって、で、病院の方、つかつか降りてって、で、病院のなんかもちろんね、すごい人で、患者とか医者でごった返してたくさん人がいるんだけど、誰もそのシーツかぶって歩いている旦那の方、主人公の方を気にしない、まあつまり幽霊になってるんです
よ。なるほどね。
でしかもそれがすごい古典的な
お化けのね、
お化けの九太郎みたいなシーツをかぶって、でいつの間にか目だけ開いてるんですよ。あ、ゴーストストーリーで検索すれば出てきますけど、ね、はいはい、そのビジュアルが
タイトルというかそのパッケージがそんな感じなんでしょ、
はい、
うん、
で、そのまま家に戻ってずっと奥さんのそばで見守ってるって。
おう、
でこれがあのゴーストニューヨークの幻的な話かなって、あれいつろくろ回すんだろうなって思いながら見てるんですけど、奥さんは最後まで幽霊がいることに気がつかないです。
そうですか、
まあ、気がついたらもうダメでしょ。ゴーストじゃないんだ、ね、まあ、ゴーストもいい映画ですよ、
うん、
ゴーストも好きですけど、
私も、
うん、ゴースト的な始まりなんですけど、まあこれネタバレじゃないっていうか、これ言った方がいいと思うから言うけど、気づくことはないです、奥さんが。
まあそれは幽霊だからね、
うん、当たり前の話ですよね、うん、だからね、あのその奥さんの動向とか見守ったりしてるうちに、まあもちろん旦那も死んでるわけですから、
うん、
で数年とか多分経ってるんですよ、
うん、
でまあ別に浮気とか不倫とかじゃないですよね、うん、あの男の人に多分どっか、送ってパーティーとか仕事の帰りとかに送ってもらって、で玄関先でちょっとキスとかね、
うん、
したり
して
、でもそのまあちょっと上がるのはやめてっつって、まあ、
返す
みたいなところを見たりとかするんですけど、一切もうゴーストになってからは喋らないんで、
まあそりゃそうですね、
あの喋らないし、もうただぼーっとつったというか、ごそごそ歩いてちょっとなんか物をちょっと持ったりするだけので、はっきり言ってまあ役者さんかわいそうだなって、多分役者さん本当にその役者さんでやってると思うんで、
ずっとね
主演なんですけど序盤しか顔と声は出て、まあその後回想シーンとか出てきますけど、
はい、
でもほぼ全編シーツかぶって顔の表情でも声でも一切演技は見せられないっていう状態ですね。
動きだけでね。
そうですね。動きもほぼ動かない。
なるほどね。もう座ってるだけでもね、
はい。
立ってるだけ
で。で、ただやっぱりね、これはやっぱり、ある意味、すごいストレートな怪談映画なんですよ。あの、まあ、その家、っていうかその場所に、死んだ霊が何か心残りがあるから、ずっとついてるっていう、もう典型中の典型じゃないですか。
はい。
怪談としては。
はい。
ただまあ、その典型の中でちょっとだけずれてる、かつそれが革新的なのは幽霊視点なんですよ、この映画っていうのは。で、あ、なるほどと思ったのが、幽霊の時間の感じ方って確かにこういう風に感じるだろうなっていう裏テーマは結構時間なんですよ。
なるほどね。あ、面白いね。
この映画って。
それはなんだろう。幽霊の時間の考え方というか感じ方って、うん、こう飛び飛びになるのか、もしくはこうゆっくりと流れたりするのかで、どっちなの？
まあ飛び飛びですね。
飛び飛びな感じ。
あの、まあだから、パッとカットが変わると、
うん、
すごい時間が経ってる。
おーお
ー、数日経ってる、数ヶ月経ってる。はい、もっと言うと結構数十年とかね。まああんまり言うとネタバレになるんで。
うんうんうん、
なんで、ある意味映画的なんですよ。映画ってカットとカットが変わると、パッと、すごい時間が経過してるわけじゃないですか。ただその場合は、映画内の時間も、パッと映ってるわけじゃないですか。ただ、その、ある意味歪な、あの、時間経過ですよね。
そうですね。
だけど、幽霊にとっては、主観で見て、ふっと、こう前を見つめてふっと振り向いたら半年経ってたっていう、そういう映画的なカット割りがそのまま幽霊の主観って、もし自分が死んで幽霊になったらそういう時間経過に感じるんじゃないのかなっていう。例えばさっき言ったその奥さんが他の男っていうか、まあその男に送ってもらってちょっとキスだけしたりとかして、でそこで幽霊がちょっとそれまでずっとクールなただ突っ立ったのに本棚の方を抜いてバサッて落としたりするんですよ。
怒ってね、ちょっと
怒ってね、
うん、
でそれ夏なんで奥さんノースリーブとかの服を着てるんですけど、
うん、
でその次のカットで奥さんがその本をあれ落ち本が落ちてるって拾おうとしたらもうセーター着てるんですよ。
うん、
もう冬になってるんですよ。
はいはいはい、はい、
だからそれ一連のアクションの中でカット割りで変わってて、でそれがただやるんだったらその成立しないけど、幽霊の視点で描いてるんで、ある意味成立する。
ああ、すごい面白いですね。
だからある意味そのテオ・アンギュロプロスって僕のすごい好きな、
うん、
あのギリシャの 映画監督はワンカットの長回しの監督なんで、めちゃめちゃ長回しなんで、下手したらワンカット10分とかやったりするんで、ワンカットの中でカメラをこうパンしていくと、現代から戦時中になってるとかがあって、それに似たようなこともやったりしてます、
うん、
ゴーストストーリーは。でもまあそういうテオアンゲロプロス的な手法も 1,2 個あったかな、あったけど、やっぱりいいのは映画のカット割りと時間経過というものが幽霊から見るとそうなのかなっていうところで描いているところが、多分新しいですよね。そういう幽霊にかけず何者かの視点でそうなってるって今まであったのかな、まあ、SF とかでもしかしたらあるかもしれないけど、がグッときますし、それがただのその実験的手法ってだけじゃなくて、その映画の中盤から怒涛の展開、怒涛というか、ああそう来たかっていう展開になっていくんですけど、と完全にマッチしてるんです。
なるほどね。
でそれが同時にそのグッと感動するポイントとも結びついてるんで、
なんかすごい見たくなってきました。
いい映画ですね。そういう小さい商品化作として大切にしたい映画ですね、
はいはい、やっぱそういうちょっとなんていうのかな、こう表現というか作品の世界観とかが、うん、なんかあんまり見たことないような印象を受けるような映画作品が多いですね、こうやって聞いてるとね。
スタジオ A24 ね、うんうん、
その話すごい。あ、ゴーストストーリーですね。
あ、ゴーストストーリーはだからそのスケールはちっちゃいんですよ、
はい、
まあ、スケールでかいとも言えるんですけど、
うんうん、
まあ、あんまりネタバレになるか言わないけど、
はい、
まあ、映画的な、サイズで言えばちっちゃい。もうこれほぼ自主映画ですから、
うん、
あの監督もほぼ自主映画って言ったんで、あのなんですけど、あのそういう小さい商品の方が逆にずっとほらなんか宝石みたいな感じで心に残ったりしますよね。
なるほどね。
そういうのあるでしょ。逆にスケールがすごいちっちゃいからこそ、
うんうん、
赤い風船とかね。
赤い風船、
フランス映画のね、昔の赤い風船をずっと追いかけるっていう、
赤い風船ずっと追いかけて何か起こるの。
大きなことは何も起こらないです。
あんま面白くなさそうだね。
まあ、まあ今井さんのような知性と感性だとちょっと
分かんない。
いや分かんないです。それは
知性と感性が何、
何でもないです、何でもないです、忘れてください、
うん、あれでしょ、あの自転車泥棒みたいな感じ。
それはイタリアの自転車泥棒ですか、
うん、
いやだからまあ
そうね、ちっちゃい作品だけど、ちっちゃい、
まあね、だけどあれは映画史的に見たら完全に一番重要な作品の一つなんで、
う
ん、ドックメイキングな、
なるほど、
ちょっと話したいことと違いますね。ネオレアリスモは戦後の映画表現っていうのはあそこからスタートして、でその後ヌーベルバーグにつながっていってみたいなのの一番、無防備都市と自転車泥棒って、まあ、そういう、まあ、そういう、なんていうか、そういうことでもないんですよ。
そっか、
割となんか映画史的にも別に重要でもない、映画のスケールもちっちゃい、その監督の代表作でも何でもない、だけどなんかちょっとずっと心に残るよなっていう、
なんだろうな、
シベールの日曜日っていう、
シベール、
ジベール、シュベール忘れましたけど、まあとかね、
それはどういう話なんですか。
なんか変な、ちょっと変なおかしいおっさんと、あの無垢な少女が公園でちょくちょく会うって仲良くするっていう、ちょっと今だったら事案報告されるようなのとか、まあ邦画で言えばのど自慢とかですね。
のど自慢、
井筒和幸監督の。
あ、井筒監督や、
そうなんだ、ね、NHK ののど自慢って知らないですか。
あ、知ってるよ、カンカンカンのや
つ。そうそうそう、
はいはい、
それにがなんかとか、多分北関東かどこなのかな、のある町に来てそこに出て人々
の人間模様を描くってね。
そうですね、そういう話。
なるほど、ね、あ、じゃああれですか、伊丹十三のお葬式とかそんな感じですか。
いやだから、お葬式になるとあれは結構スケールでかいんですよ。
そっか、
スケールでそのバジェット的にね。
じゃあ、あの静かな生活とかあんな感じですか。
まあ、なんとなく感覚が合わねえな、そういうことじゃないんだよな。
なんだろうな、ちょうどこれっていうのはちょっと思いつかないですけどね。
うん、
まあまあいいや、
そういうことね。まあ、でも、
うん、
ジョニー・トーのスリーとかね。
ジョニー・トー
は知ってますよね。
ジョニー・トーわからないね。
ジョニー・トーは、香港の、あの結構フィルムノワール 的なものの、もう若手ですらないですよ。もう巨匠でしょ。
どんな作品が？
いや、エレクションとか、エグザイルとか、冷たい、なんだっけ、雨に打って、なんとかの弾丸を。
ああ、それは見た。
銃弾を。
それ見た見た。すごいかっこよかった。
で、それこそ、ジョン・ウーの後継者みたいな感じじゃないですか。
うん、ああ、そうなん
ですね。ジョン・ウーと北野武を足して
。混ぜたみたいな。
混ぜたみたいな。
はいはいはい、確かに、あの映画はそんな雰囲気だったな。
うん、いやいや、他のも全部、ああいう感じですよ。
かっこいいですね、なんか。
かっこいい。
男らしい。
し、さ、ちょっと叙情的なね、うんうんうんうん。で、その叙情性を割と、純粋にピックアップしたのがスリっていう、全然暴力を排除して、ただのスリグループ、スリと3人組だったっけな、
うん、
とかの話なんで、あんな銃撃戦ドンパチとかじゃなくて、
なんか日常を描いたみたいな、ぼんやりした
。そうですね、ぼんやり、うん、まあ、その、一応あるミッションをこなすみたいな話ではあるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
オーシャンズイレブンとはちょっと違うんだよね。
の、めちゃめちゃスケール小さいバ
ージョン、ね。いいね、面白い面白い。
で、なんかね、やっぱすごい、あの人の叙情性みたいな、静かな美しさみたいなのが好きなんだろうな、みたいなのが結構前面に出てる。
ということですか。はい、なんか、それはでも、やっぱさっき言った宝物のようなというか、宝石のような。
小さな宝石。宝物って言うと、例えとして全く成り立たないですよね。だから、宝石だっつって。
わかったよ。わかった。小さな宝石みたいなって
ことですよ。大きな宝石ってあるんですか？大きな宝石ってあるんですか？宝石っていう言葉一つで説明しようとしてる、その切れ味が大切なわけでしょ？
はいはい。ごめんごめん。はい、ごめんね。本当に、せっかく。ね。
それでパッとこうね、肌感覚で分からせるためにそういう例えをしてるのに、やれ宝物だ、やれ小さな宝石だ。何なんですか？まあ、帰国中だからね、日本語に対して鈍感なのはしょうがないかもしれないですけど。
分かったよ。とりあえず、あと2本の話。
はい、あと2本は。だから、あれだよ、It Comes At Night。
It Comes At Night。
It Follows の制作スタッフ
が、タイトルがいいね。
やってる、ね、なんかちょっとね、ちょっと、感染パニックものっぽいんですけど、わかんない。見てないんで、なんかちょっと病原菌が街を追って、うんうん、で避難している一家のもとにもう一つの家族が助けを求めていくんだけど、その二家族の共同生活しているうちにどんどんごたごたしていって、で主人公、
あ、ちょっと待って、
でその主人公もだんだんおかしくなっていくっていう映画みたいです。ただこれはちょっとウィキペディアで読んだだけなんで、
はいはいはい、
これもまあ見に行きます、すぐで、まあ、皆さんに公開前にネタバレでお知らせしようかなと。
そんなことしたら呼んでもらえなくなるよ、本当に。
でも、大丈夫でしょ、ラジオにすなんて40人ぐらいしかいないんだから。
いや、まあ、親しくなったらこう、じゃあちょっと今度吉田さんのラジオも聞いてみますね、つって聞いて、お前やってくれてんのかな、
配給会社の人が。
そうそう。
ごめんちゃいって言えば
大丈夫です。
大丈夫です。
はい、わかりました。あとは？
あとはね、ヘレディタリー。
ヘレディタリー。
意味は？
わからない。
継承。
継承ってことなんです
ね。だと思います。ヘレディタリー、継承って、
書いてある、ね、
スラッシュ、継承ってなってるんで、
うん、
まあ、これどっちともスタジオ A24 ですよ、
うん。
これもね、見に行くし、あ、だって、It Comes At Night の方はコメントを寄せると思います。
いやー、すごいじゃないですか。
はい。
すごいね。
キョトン、
え？
何なんですか？
何が？
すごい、って今さら言うの？なんて、なんか当たり前のことなんで、吉田って名前じゃないですかって言ってるようなもんでしょ。
いや、
吉田って性別男じゃないですか。
吉田はすごいし偉いってこと？
はいはい、
うん、
うん、
まあすごいね。
ヘレディタリーも見ます、
うん、
で、はい、これはね、ほら It Comes At Night ってちょっともしかしたらあらすじだけ見るとあれ SF ホラーなのかな、パニックものなのかなとか、心理ホラーみたいなものなのかなって、さっき言った8つみたいな、うん、かもしれないんですけど、こっちはもう正統派のホラー中のホラーですね。
お、
完全にサンダンスでもう最近で一番のホラー映画だって評価されたって 配給会社から の, あのご案内には書いてあります。
まあ、すごい面白そう。
いやそれは配給会社からのご案内、
まあ、もちろんもちろん、ね、
なんですけどね、
そういう文句だと思うん
です。で一応そのご案内の、まあ、RC 読みましょうか、
はい、
この家族の物語はあなたの永遠のトラウマになる。グラハム家の祖母エレンが亡くなった。娘の兄は夫スティーブン、高校生の息子ピーター、そして人付き合いが苦手な娘チャーリーと共に家族を亡くした悲しみを乗り越えようとする。自分たちがエレンから忌まわしい何かを受け継いでいたことに気づかぬまま、やがて奇妙な出来事がグラハム家に頻発。不思議な光が部屋を走る。誰かの話し声がする。暗闇に誰かの気配がする。祖母に溺愛されていたチャーリーは、彼女が残した何かを感じているのか、不気味な表情で虚空を見つめている。そして最悪な出来事が起こり、一家は修復不能なまでに崩壊。そして想像を絶する恐怖が一家を襲う。なんでそしてって続けるんですかね。ちょっと文章が下手くそな人が候補や
って。やめなって。聞いて絶対それ。
僕に仕事を振ってくれてる人なんです
か。やめなって仕事振ってくれなくなるよ。
うん、一家を襲う想像絶する恐怖がね、うん、受け継いだら死ぬ。祖母が家族に残したものは一体何なのかですね。
うん、なるほどね。
はい、ちょっと若本紀夫、
うん、
聖戦士ダンバインとか
知らないな。
僕も見てはいないですけど、
うん、
あの
次回予告みたいな時に言うのそれ
ですね。はい、
はい、でも面白そうじゃないですか。ちょっとそれを見る
ね、まあまあだから面白いかどうかは見てみないと分かんないけど、うん、がっつり正統派のホラー映画っぽいですね。
なるほどね。
ジャンル映画っぽいですね、はいはい、ただスタジオ A24 なんで、
うん、外してくるかもしれない、
ね、そうなんですよね、うん、ちょっとそれがね、ダークキャッスルって外しはしないんですよ。
まあベタベタだからね。
ベタベタの中でなんていうか、ジャンル自体は崩さずにその中で現代的な
新しいことやったりとかね、うん、
でブラムハウスこそベタベタです。
まあ確かにそうだ、ね、
ブラムハウスはベタベタで、うん、A24 はジャンル時代外してくるじゃないですか。
うんうんうんうん、うん、
ただそれはいい方向に転がることもあれば悪い方向に転がることもあると思うんですよ。俺ジャンル映画としてのホラーが見たかったのによってなる場合もあれば、あすごい新しいものを見せてくれてありがとうって、あゴーストストーリーはそういうタイプです。ただそれって博打なんで
難しいよね。だってさ A24 の作品ってさ、話今聞いてると、うん、なんか多分分かんないけど裏テーマとしてさ、うん、どの作品も、うん、なんか今まで見たことない映画を撮ろうみたいな、なんかそんな感じなのかなみたいな思うんだけど、
あそれは裏テーマとしてあると思うんですね、うん、監督や役者がバラバラでも。
でもそういうのをさ、やっぱこういう配給の会社の方がさ、広報の方とかさ、うん、売ち出そうって言ってもさ、なかなか難しいよね。やっぱジャンル映画っぽく見せないと、やっぱ興味持ってくれなかったりとか、ね、うん、この間イコライザー2とかもさ、今度の敵はイコライザーつって、そもそもイコライザーっていうのが分かんない人にそれ言ってもしょうがなくないとか、さらばマッコールつって、うん、マッコールのこと知らねえって、みんな。
まあ、大ヒットしたっていう前提があるのかもしれないですけど、ね、
まあ、でも知らないよ、ね。
それと話は違うん
だ。あ、まあちょっとごめん、ずれたけど、ちょっと最近思ったことがあったんで言っちゃったんだけどね。うん、でもまあ難しいよねっていうのと、うん、裏テーマってそうなんだろうね、みたいな話。うん。
だからね、まあその、ジャンル映画として楽しめるかどうかは気にしない方がいいかもしれないね。
うん。
A24 については。
うん。
うん。あとやっぱりまあなんかもう、やっぱり、頭のいいお坊ちゃん的な感じはありますよね。
ああ、A24 の人格として見るとね。
人格として見るとね。まあ、というか実際そうなんでしょうしね。
はいはいはい、
メインスタッフの人たちとか。
ね、うん。
うん。ね。だってスイスアーミーマンなんて絶対バカ映画だと思ってみたら。
違ったっていうね。
で、絶対バカ映画だっていうのを期待して見に行った人多いと思いますよ。
なるほどね。
で、肩透かし、ある意味でね。別にそれが、うん、あ、それでよかったって人もいれば、なんだよって人もいるかもしれないけど、だからね、割と危うい綱渡りしてますよね、うん、少なくともジャンル映画に関しては、
うん、そういう
ホラー映画だったり、うん、スイスアーミーマンみたいなバカ映画を装ったものに関しては、でもうバリバリパッケージングからこれはもう通好みの映画ですよってやってるのもたくさんあるんで、それは別に綱渡りじゃないですけど、それこそムーンライトとかねはいいんですけど、 ね、だから今ね、あの設立してまだ6年ぐらいですから、ホラー映画っていう安全牌をやり仕方なくやってる部分もあると思うんですよ。でもその中ですごいいいものを、ただ安牌としてこなしてるわけじゃなくて、いいものを作ってるっていう気概が本当にいいんですけど、
うん、
今後どうなるかですよね、
うん、
逆にもっとスタジオ A20 が安定しちゃったら、もうそういう博打しなくなるかもしれないし、うん、でもう安定しつつありますしね、完全に評価固まりつつあるんで、だからまあね、ブラムハウスとかホラーハウスとか、あのなんてプラチナムなんとかだっけ、マイケル・ベイの、
うん、
あのクワイエット・プレイスとかやってるあとか、とは同じような感じにはならないかもね、
うんうんうん、
もう下手すれば来年からホラー映画作りませんって
十
分考えられますからね、
うん、そうだね、
うん、まあ、僕たちというか僕がずっと提唱しているホラー映画は制作会社で見た方がいいよっていうのの話に、今後 A24 がどう関わっていくか、めちゃめちゃ期待はしてるんですけれども、ちょっといい意味でも悪い意味でも違うのかなっていう、
なるほど、
不安っていうと変だな、まあ、別にそれはそれでいいんで、うん、変なジャンル映画じゃないホラー映画を定期的に作ってくれたらそれはそれでいいんで、
うん、
うん、まあ期待とどうなんだろうなっていう気持ち半分ですね、
って感じ
ですね、どうなるんだろうなっていう、
うんうんうん、でも注目ですね、
注目は注目ですね、うん、まあ、僕は別に注目しなくても、向こうから見てください、タダで見てくださいと、何だったらコメントしてください、仕事でと、まあ、全然来るんで、あ、ごめんなさい、あ、立場は違うから本当申し訳ない、
はい、
はい、皆さんは注目してください、
はいはい、
ちゃんと主体的に劇場にお金払って見に行ってください。
やだこいつ、本当にやめなよ本当に。
DVD とかブルーレイ見るにしても、レンタル代ってかかるんでしたっけ、あ、かかっちゃうんだよね、しかも新作だと400円ぐらいかかるんだよね、うわー痛いですね、でもぜひ見てください、それがあの映画を作る人を支えてるんで。
本当に気をつけた方がいいと思うよ、
うん、
感じ悪い、本当に感じが悪いから、
うん、
あんた感じ悪いよ、
うん、
分かってやって
る、分かってやってるんだからさ、そう言われたって、
あ、そうですかみたいな、
うん、いや、そうですかどころじゃなくて、え、逆キョトン、この人は何を言ってるんだろうっていう感じですよ。
分かりました、
はい、何なんですか、
はいはいはい、そうやって見下してればいいよ人
を、はい、
見下そうと思って見下して
るんだから、ね、なんですか、
でも嫌われるよ、
はい、キョトン
嫌われても
嫌われようと思って言ってやってんのに、
なんで嫌われようと思ってやるの、
みんな俺のことを舐め切ってクズ扱いしてるからだよ、
そんなこと誰もし
てない、野良犬は
みんなって誰、
優しくされれば懐くよ、
うん、
ハチ公みたいにね、うん、でもみんなから棒で石で叩かれ殴られしたら噛みつくよね、
うん、
それと一緒です、
みんな吉田に優しい人も多いんじゃないの、
まあそれは僕のいろんなものが目当てなんじゃないですか。ある場合はそのなんか立場だったり、ある場合は僕の体そのものだったりとかで、セックス目当てだったりするんじゃないですか。
すさんだね。
いや、それは昔からそう思ってただけです。
昔から
すさんだ。昔はそう思ってたんだけど、
うん、
昔はもうちょっと遠慮したわけです。
そうか。
はい、
悲しいな。まあでも試写会また見たら。教えてください、どんなだったか、
はい、
感想をね、
なんか今回ちょっと映画の話で終始しちゃったけど、
そうだね、
今までもニュース的な話が、
あ、まあニュースでもないけど、まあよく歌舞伎で飲んでるじゃないですか、
歌舞伎で飲んでる、歌舞伎、はい、よっ、
うん、
今にやとか言いながら飲んでるん
ですか、歌舞伎町でよく飲んでるでしょ、
ああ、そうか、ごめんなさい、歌舞伎町の中の人は歌舞伎って言うんですもんね、
歌舞伎っていう
か、ね、ああ、そうか、そうか、なるほど、
で、最近事件というか飛び降り自殺が本当多くて、今月入っても5件ですよ、はい、今週までに、
あのバリアンの裏でしょ、
バリアンの裏の第6なんだっけ、なんとかビルって、東和ビルか
っていうと、あ、やっぱ第6東和ビルなの、
第6東和、
あ、そうなんだ、
そう、
そう言っちゃっていいの、まあいっか、まあ事実、
普通にニュースに出てるし、
あ、そう、あ、じゃあ完全にホスト絡みじゃん、
ホスト
っていうか、あそここそ心霊スポットとして名高いですからね、
お、その話教えてよ、
なんだ、ね、昔からそうじゃん、
そうなんだ、
やっぱりホストと、
うん、
まあ、ホスト狂いになって、例えばお金 使い果たしちゃったり、うん、それでホストに捨てられちゃったりした女の子が、うん、あそこから飛び降り自殺するから、
うん、
その女の子の幽霊が出るっていう話は、うん、もうこれはもう歌舞伎町の階段の
でも完全に呼ばれてると思うよ。全部ダイロクトアビルだからね。
そうそうそう、うん、あれはホストビルだからね。
そう
であの今は窓が全部封鎖されてるっていう。
そういうことね。
窓から飛び降りちゃうから、
うん、
でもやっぱり屋上から飛び降りちゃうっていうのがあって、で割ともあまりにも典型的というか昔から言われてるんで、ほぼ都市伝説化してると思ってた。生の話じゃないと思ったけど、あれダイロクトアビルだ。
ダイロクトアビル。そう。
だって今月入って5人でしょ。
そう、5人。
やばいよね。
そのうち1人は生きてるけどね。
ああ、
うん。
で、1人は下にいた男の人巻き込んで。
巻き込んじ
ゃった。あの男の人ってただの通行人。
通行人。通行人なの。で、うん、俺の知り合いが、そのすぐちょっと前歩いててぐしゃーっと音がしたから、
ああ
でイヤホンつけてたらしいけどめっちゃ大きいの音してビクってなって、
うん、
イヤホン外して後ろ向いたら人が倒れてるから、
はいはい、
でその横車がこう走ってったから、うわっ引かれたと思って、ああそのままラーメン屋さん行ってラーメン食べたらしいんだけど、でそれがまさにその巻き込みの時だから、
はいはい、
男の人も倒れてるし女の人も倒れて
た。あれは結構でかいニュースだったもんね。
そうだけどもう乱発してるからメディアも取り上げなくなったよね普通に。ああまあ電車の人身事故がニュースにならないと思う、うん、同じぐらいにね。だけどでもう一人も目撃して別のやつを、うん、でその時も女の人が倒れてるの見て、うん、わーっつってたもう落ちた証拠をね、
うん
うん、
えでもさいくらなんでもこれまでの歴史から言ってもね、だって今10月の、
うん、
しかも月っつってもまだ
20日だ
からね。今日20日でしょ、
うん、
で5件って、
うん、
だいぶ戦々恐々としてると思うよ。
やばいよね。でもみんな普通にあそこら辺ヘラヘラ歩いてる
前。いやいや、それ周りの人はいいとしても。
東亜、第6東亜に入ってるホストクラブとかね、
うん。
いや、だから普通に言ってたけどさ、その知り合いの人とかも、うん。いや、もうだから多分ホストとかも最近だと飛び降りてやるとか普通に脅されてるだろうね、みたいな話してて。でしょうね、みたいな感じで。
第6東亜ビルってちょっとずれてるよね。ただまあ、あの、まあまあ、
第6棟ビルとその隣のビルからももしかしたらあったかもしれないけど、でもいずれにしてもあのバリアンの裏のところだよね、
はい、
うん、
なるほどね、
うん、
うん、
結構身近な話なんで歌舞伎町歩くとき本当にみんな頭上に注意
って感じ。ちょっとね、もちろんね、通行人とぶつかってもちょっとトラブルになりがちな街なんで、
うん、
前にも気をつけて上にも気をつけて、まあ、あとゲロとか持ちてるか下にも気をつけて、
ね、全部キョロキョロキョロキョロ見なきゃいけない、
うん、
ってい
うね、
ありましたね、はい、なんか
最後になんか嫌な話してもらってありがとうございます、
すいません、はい、なんか後味悪く
て、てかこれ次回放送の時にまた、
うん、アップデートがないようにしてほしいです
けど、ね、してほしいですけど、なんかありそうですよね、うん、また何か情報というか事件というかが進行というかまた新しいあれがね、会談はできなかったですね
本当に、
はい、まあ、ていうかじゃあ次回は会談ナイトにしましょうか。
そうですね、会談もうちょっと後で詰めておきます、
はい、次回は映画封印して、
はい、
僕が新しく見てきた、A24 作品のネタバレぐらいに留めておいて
、はい、
会談スペシャルにしましょうかね。
そうしまし
ょう、はい、じゃあ、東西オカルト自慢もしこれになったら席ないかもしれないけど問い合わせて来てください。22日ね、ロフトプラスワンウエスト、まあ、その後も僕別に週1ペースで何かやってるんですけどね、お願いします。稲荷さんの方は、
はい、あ特にないです告知は、
はい
はい
はい、じゃあバイバイ
バイバイ。